い、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
暑なりましたね。
いや、ほんまにいきなりね、もう夏みたいですね。
ね、今日初めて T シャツ1枚で、
はいはい、
T シャツ1枚下は履いてますけどね。
危ない、
ね、危ない危ない。ちょっとスーパー買い物行きましたけどもね。
うんうん、
全然それでよかったですよ。
いや、もう、ね、27度とか言ってましたよ。
まあ、あっという間でしょうね。
ほんまにね、まあ、今がほんまいい季節ですね。
一番いいね、花も綺麗やしね、
うん、湿度もないし
ね、ほんとほんと過ごしやすい。またで、沖縄が梅雨入りとか、
えどうしたんですか？
なんか話聞きましたけども。
あら、早いですね。
いや、ある方に聞いたんで多分そうだと思いますが、
ああ、はい、
そろそろなのかな。でももう沖縄ってこの時期ですよね。
そうですかね。もう泳いでるんでしょ。
泳いでるのかな。もう4月30日31日、あ、そうね、もう5月になりましたから泳いでますね。
泳いでるんですね。
泳いでませんよ。
あ、そうですか。
あのね、
はい、
あの、僕沖縄7年いたんで分かるんですけど、
はいはい、
無理やり海開きするんですよ。
ええ
ー、で無理っくり小学生が呼ばれるんですよ。
はいはい、
寒いのに。
あ、一応寒いんですか。
寒いですよ。冷たーい、いやー言うてるやん。テレビでギャー言うてるやん、みんな。
あれ沖縄で
冷たいんです、あれ、水温がまだ。
あ、そうなんですか。
4月にやる海開きかな。
ほう
ほ
う、
うん、せやけど、あれはやっぱりこう恒例なんでね。
うーん、
海開いたよー言うてね。
はいはい。
でも沖縄人、あの、泳ぎませんからね。
もう日焼けがきついんですね、あれ。
海に入る習慣、沖縄の人ほぼないですから。
ないんですか。
うん、沖縄の人は泳げないですよ。
金槌が結構いってると
思う。多いです、多いです。あ、聞きましたよ。
へえ、そうなんですね。
そうそうそう。ビーチパーティーです、沖縄人は。
あ、浜辺で何かをする。
浜辺でビール飲んで2個焼く。もうやってます、とっくに。
海に入らないんですね。
海
に
入らないですね。
あ、全然イメージしちゃいますね。
うん、入る人はまあ T シャツ着て、
はいはい、
子供を抱っこして入るお母さんがいるとかね。
ほな、泳いでる人はみんな観光客ですね。
僕は見たことほぼないですね。
ああ、なるほど。
観光客の方は泳ぎますけどね。
ですよね。
うん、そうそうそうそう。何の話でしたっけ。忘れちゃったよ、もう。
まあまあ、東京お疲れ様でした。
ありがとうございます。
東京セミナー。ただすごい、ドッカンドッカン受けてるとか言うて。
ああ、東京セミナー、すごいね。
ええ。
なんやろな、で、東京だけっていうことないんですけど、すごい雰囲気が。多分皆さん思ってたと思うんですけど、
はいはい、うん、
すごいなんかクリアーな感じで、
はいはい、
うん、あのね、すごい気づきの連鎖っていうかな。
あ、東京、他の会場も、
特に東京、
特に東京が、
みんなそれは、あの、実感したんですよ、実は。みんなに、みんなも同じ意見でね。
へえ、
すごかったよねっていう。
ああ、そうですか。
うん、で、ある僕、ある人とちょっと話す機会があって、まあ、あの、セミナー中の休憩時間に、
はいはい、
すごいすごいですわって。男性ですけどね、
うんうん
うん、どうしたんですかって言ったら、いや、今日の朝までモヤモヤしたんですけどと、
うんうん、
んで、もう今それがカラッと、
ああ、抜けて、
うん、それがね、ある大きな気づきがあった。大きな気づきというのは、当たり前の仕組みの話を、まあ、冒頭からやるんですけど、
うんうん、
これがね、もうその深いところで、
うん、
感覚的にバシーンと来たんですって。
へ、
なので知識としてこうそういう仕組みなんだねって理解をしたみたいけど、
うんうん、
それがなんかバシッと来てしまって、
はい、
なんや、そういうことやったんやっていう、
うん、
セミナー中に起こったみたい。
へ、そうなんですか。
そう、それでそのモヤモヤが吹っ飛んで、
うんうん、
で最後の方までもう終わりまでずっと同じことをもう言ってたんで、あの人まだずっとそんな感じちゃうかな。
ああ、ええ感じになってますね。
そういうような気づきがいろんな人から聞きまして、僕もやっててすごく軽いんですよね。
ああ、なるほどね。
疲れないんですよ、そういう時って。
うんうん、そうですね。
不思議なもんで。
うんうん。
まだまだやれるよっていう、終わるんですよね。
いつもね、割とお疲れモードになりますもんね。
ちょっとユンケル、レッドブル飲もうっていう感じになる場合があるけど、
うんうん、うん、
本当になんか、まあもちろん、ミカさんの今回、シンキングボールも好評でね。
はいはい、
うん、ああいうものとその話と実際のワークで、
うんうんうん、
三つどもえ的なもので相乗効果上がってるの分かるんですけど、
うんうん、
それにしても良かったですね。
あとはですね、福岡だけですね、残すところ。
そうなんですよ。
うん。
もうすぐですからね。
早いですね、1ヶ月。
そうなんですよ。楽しかったっていう感じでしょうね。
ああ、そうですね。
うん、ご参加いただいた皆様、ありがとうございます。それと、まあ、福岡、
はい、
お会いする福岡の皆さん。
はい。
はい、もう、弾けてね。
うん。
うん、毎度言いますけども。
はい。
もう、日常のこの業界の常識、モラル。この会場内はいりませんので、
うん、
頭空っぽにしてですね、
はい、
やっていただければ、拾い物をするんじゃないかなと。
まだ席はあるんですか？
まだ前日まで受け付けますので。あ、はい、東京もね、当日どうですか言うてメールくれた人がいて、
あ、そうですか。
そのままお越しいただいたんですけど、
はいはい、
なんぼでも大丈夫です。
なんぼでも、
ここに席置こうみたいなのできますんで。
ああ、そうですか。
ご連絡一本メール入れていただければ、
うんうん、
はい、いいと思います。
はい、
はい、それとじゃあピッカリさんの今月5月の、
はい、
のんき座のお知らせお願いします。
うん、
いつですか？
5月の23日の土曜日です。
はい、
で
どんなテーマで？
うん、まあ、テーマは感情を感じてはいけない、うん、
はい、
っていうテーマなんですけど。
なるほど。
まあ、すべての感情を感じない場合もあるんですけどもね。
うんうん、
今回は、まあ、特定の怒りとか悲しみとか恐れとか。
なるほど。
それの抑圧 についてね。
うんうん、
まあ。僕の体験も結構あるんで。
そうやね。
そういうのを交えて。
はいはい。
わかりやすくお伝えできたらなと思ってるんですよ。
うん、どんな切り口がいっぱいあるわけ。まあ、
切り口、自分でもね、何を我慢してるか分かんないってよくあるんですよね。
うんうん、なるほど、そうやね。
で、僕なんて怒りないと思ってましたからね、自分の中で。
そうやったね。
ほんまに。
うんうんうん、そう。
でもそういう人も結構いてはるんで、
はい、
まあ、例えばその味覚との関係とかね。
うんうん。
あと、まあ、体との痛みの関係もあるんですけど、
はい。
例えば味覚やったら、辛いものが、やたらと好むっていう場合があるんですよね。うん、
はい。
で、僕の場合なんかね、もうほんまに辛いの好きで。
辛いものを好む。
そういう傾向にあることがありますね。
怒りを抑圧してる方が。
そうですね。
ああ、そういう傾向があるんだ。
ええー。
ほうほうほう。
で、僕なんてココイチのね、10倍カレーって。
あるよね。
あるの、うん。あれを一回食べたんですけど、
お、
別に大したことなかったんですよね。
はいはい。なるほど。
それぐらいなんか辛いもんが平気で。
ああ。
もう最近はね、ちょっとね、食べれなくなってるから、欲しくなくないんですよね、そんなに辛いもんが。
まあ、そうなんや。
もう。
まあ、言ったらカレーを食べたり、
うん、
うどんに七味入れたりはするけど、その極端に辛いものを欲しくなくなった。
そうですね。七味の量が減りましたね。う
ん、なるほどね。辛いもんは好きは普通やけども、その。
そうですよね。
その度合いのことか。
度合いですわ。
はあ、なるほど。
前ぐらいかけるとね、うんうん、もうカラーってね、なるんですよね。
じゃあその辺が麻痺するんだね。
そうですね。うん、麻痺、うん、そうですね。その欲しくなるんですね、なんか無意識に。
うん。だから今まだ同じもんでも辛くて食えないわけでしょ。
あ、もういらないですね。
なるほどね。そういう。
ここまで辛いのは。
あ、じゃあ味覚というものも、こう、切り口として入っていけるわけや。
そうですね。いろんな探し方があるんで。うん、
なるほど。それを教えてもらえるわけ。
それをちょっとまあ、わかりやすく。
なるほど、なるほど。
はい。
了解ですね。もうこれも、浄化ワーカーはね。
そうですね。
感情解放というのはやっぱり大切ですし、まあ、
今
回のね、春のセミナーでも、その話と、
うんうん、
そういう解放の仕方も多少これをお伝えしておるわけなんですけども、
はい。
ピッカリちゃんのところ行くと、その味覚とか、いろんな切り口からそれを探す方法をまた伝授いただけると。
そうですね。
いうことですね。
はい、
はい、また午前中のあれはやるんですか、セッション。
午前中はオープンセッション、また定員6名で
6名でね、
はい、やりますので、はい、でその後に勉強会
あーって言ってたわ。
あ、そうですか。
うん、ある男性の方が、やっぱり
オープン出た人で
ね、
はいはい、
うん、やっぱ最初はやっぱりこの集団っていうか、この複数いるからどうかなと思ってたら、
まあ、目が気になりますもんね。
それはそんな風にできないし、やったことないしね、
うん、
我々に、
そうですね、
その生活の中でね、
うんうんうん、
みんなの前でこう出すなんてことを、
ええ、
だからでもいざやってしまうと、
ええ、
その空間のそのなんていうかな、みんなに共有している感じ、
そうですね。
うん、そんなのがすごく良かったって言ったよ。
うんうん。なんか、うん、みんなのエネルギーが後押ししてくれる感じですよ
ね。そうやね。それが当たり前の空間っていうのもないから、
うんうん、
こういうのんきざなオープンセッションみたいな場って貴重やと思うし、なかなかそういうの私苦手でなんていう人いるかもしれんけど、
ああ大丈夫ですね。
うん、それね、いざ行ってしまっていくと、
うんうん、
やってしまうと、普段のその自分で一人でやってる、
ああ全然ね、
エコーのその数段上のね、
うんうんうん、
効果期待できると思うんで、
で前回、
うんうん、
一人遅れてきた方がおられて、
ああそうなんや。
で、まあ途中から入ってこられたんですけどね。
はいはい。
もう部屋に入った瞬間からね、涙が止まらんかった言って。
どういうことやねん、それ。
なんかその場のエネルギーをなんか感じたん
か。あ、感じやすい人がいるのかな。
感じやすい人でね。
うん、そうなんや。
あ、そんなんなってたんか、みたいなね。
はあ。うわぁ、面白いね。
なんかね、面白いし。
じゃあ。
面白いってあれですけど。
いやいや、こういうのは楽しみましょう。
そうですね。
こう、なんていうかね、エンターテインメントという感じでやって、いいですよ。
あ、そうですね。
うん、そんなね、暗い感じでやるんじゃなくてね。
それはね、ないですね、暗い感じは。
そう、もう楽しみに行くぞみたいな感じでね。
うんうん。
ぜひのんきざ行ってみていただきたいと思います。
はい、お待ちしております。
はい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、オープニングでですね、
はい、
沖縄梅雨入りしましたなんて話しましたけど、念のため調べてたらまだみたいですね、これ。
そうなんですね。
うん、でも週間天気予報でいくともう5月4日からずっと雨みたいで、
はいはい、
もうそろそろみたいですね。
もう入るんでしょうね。
もう間近に迫ってきたっていうところまで来てるみたいですね。
ゴールデンウィークも明ける頃には。
そうやね、もう早いね。
早いですね。
はい、ということで軽い訂正を入れさせていただきながら、
はい、
はい、本日はよりこさんからいただいたご質問です。ではお願いします。
はい、現実とリアルの違いがよくわかりません。もう少しわかりやすく教えていただけませんか。はい。
はい、ありがとうございます。違いね。非常にシンプルに言ってしまうと、
はい、
現実はわかる。
うん。
リアルはわからない。
うん。そうですね。
ね。
そうですね。
うん。この話がピーンとくるかどうか。
うんうん。
花残っちゃっていうね。
感
じの方の方が多いんじゃないかなと思うんですけども。
はい、
ではなぜピンとこないのか、
うん
ね、現実は分かる、リアルは分からない、
はい、
ピンとこないのはこれやっぱりどうしてもこれ頭で理解しようと、うん、
そうですね、
うん、しちゃうんですね、
うんうん、
でもこれってもう当然ですよね。
そうですね、
ね、ずっとそうやって生きてきたわけで、
うんうん、
で考えて答えを導き出すっていうのも慣れきってますから、
はいはい、
当たり前のように考えてしまうと、
うんうん
うん、でも何度も申し上げますけど、この旅だけは全く逆なんですね、
はい、そうですね、
うん、他のは別にいいんですけど、この旅だけはちょっと考えるとアウトなんですよ、
うん、難しいですね、
うん、そうなんですよ、
うんうん、
でそもそも本当の自分は何だとか、リアルとは何なのかっていうことが、
はい、
考えて分かるんだったらもうね、とっくに分かってるはずなんですよ。
もういっぱい分かってあるでしょうね。
何回ですか、本日で、お気楽第187回ですよ。
はいはい。
こんないらんのですよ。
もう続ける必要ないです
もんね。もう10回で終わってるはずなんです。
ええ
ー。うん。ね。だから、そういうことなんです。リアルは分からない。
うんうん、
ね。考えれば考えるほど遠ざかっていく。
ああ、そうですね。
ね。よくね、あなたさんこのままでいいって言ってんだからこのままで何もしなくていいんじゃないですかってね、おっしゃる方いるんですけども、
はい、
この旅はですね、
うん、
言うなればこの世界一周旅行のようなもんで、
はいはい、
ぐるっと回って、
うん、
また同じとこに帰ってくる、
はいはい
ね、相変わらずの自分に戻ってくるんですけども、
うんうんうん、
もう世界全体を見渡しちゃっているので、
はいはい、
自分が誰なのかって ってもう戻ってきた時に分かってるんですね。
うんうんうん
うん、だって自己探求の旅っていうじゃないですか。
はいはい、そうですね。
ね、でももう戻ってきた時には探求する対象がない。
うんうんうん、
終わっちゃうわけですよ。
はいはい、
決着ついちゃうんですね。
うんうん
うん、でただ生きる、
はい、
もうそれが全てになる。
うんうん
うん、ですから、確かに戻ってくるんだが、
はい、
違うんですよ、その行く前の自分とは。
うん、そうですね。
ね、
うん、何でしたか、何の例え、例えというか、あの木こりが悟った時にね、
おうおうおう、
こう悟る前も木は切ってんねんけども、
うん、
悟った後も相変わらず木を切ってるんですよね。
そうそうそう、安全の言葉でね。
はいはい、だから外から見たら分かんないんですよね、全然。
そうそう、木こりが悟っても木を切るっていうことで、うんうん、まあ何も変わんないけども、その本人だけが分かる、
うん、内面がもう全然ちゃうん
で、そういうことぐるっとひっくり返ってるんでね、
うんうんうんうん、
ですからこのままでいいんだったら、
はい、
何もしなくていいんじゃないですかっていう人はですね、
うんうん、
また自宅に戻ってくるのなら、
はい、
旅行なんてしなくていいんじゃないか。
ああ、なるほど、
うん。それと同じこと言ってるんですよ。
またそこで考えるんですよね、そんなして。
うん、そう、
うん。
家に戻ってくるなんていかんでええんちゃうかっていう理屈を言ってるわけなんですけども。
うんうんうん。
そんなことを言ってたら旅行なんてないわけでね。
うん、そうですね。
うん。どうせまた起きるんだから、
うん、
寝なくていいんじゃないか。そんなバカな話ないじゃないですか。
ないですよね。
うん、ですよね。
うんうん、
だから、でもね、これ理屈好きな人ってなかなか気づかないんですよ。
ああ、そうですね。
うん、さもなんかこうついてやったぞみたいなね。
うんうんうん。
痛いとこついちゃったぞみたいに言ってる人いるんですけど。
ありますね。
だからそれはちょっと、滑稽だよねと。
うんうん。
よく考えてみるとねと。
はい。
ですからね、結局ところまあ理屈をこね回してもどうにもならないと。
うんうん、
相変わらず本人は正解を探しているし、
うん、
誰かのブログ読んでメモしてみたりね、
はいはい、
本読んでまた新しい知識を取り入れたりしているんですよ、やっぱりどうしても。
あ、もう止まりませんよね、その知識をみたいな
のが、うん、そうそうそう、で、みんな知ってるかみたいなこと言うんですけども、そのなんぼしててもどうしようもなくてね、
うんうん、
もう決着ついたらもうそんなこと言いません、
はいはい、
興味ないんで。
そうですね、
うん、あの本人はね、
うんうん
うん、だからね、私がねありがたいなと思うのは、
はい、
もうこのね正解探しからも解放されたこと。
ああ、なるほど。
何よりです、
うんうん、
もう誰か正しい人がいるんじゃないか、
はいはい、
うん、どこかに正解が転がってるんじゃないか、
うんうんうん、
ずっと探し続けてきたし、
はいはい、
うん、もうあれがねもうずっと常になんかこう焦りがあるというかな、
うんうんうん、
うん、なんかこうなんかくれくれみたいなね、
うん、僕もそれ感じたことありましたね、
うん、そう、
うん、何が楽になったんかなって考えとったんですよ。
ほうほう。
ほんなら問いがなくなったのがあるんですよね。
うんうんうん、なるほど。
もう前はね、人生とは何やとかね、
うんうんうん、
幸せとは何やみたいな。
そうやね、
いろんな人の話聞いたり、
そうそうそう、
まあ雄弁に語ってくれるわけですよ。
そうそうそう、
僕にはそれがないからあかんねんとかね。
そうやねん、そうやねん。だからそういう人になりたいっていうね。
そうなんですよね。
うん、いうことで終わらない旅に出かけていくわけですけども、うんうん、それが終わったということが非常に嬉しい、そもそも正解なんてなかったんだ。
そうですよね、
うん、というところに行き着いちゃうとね、
うんうん、
もう誰が何と言おうが、
ま
あ、そんなの関係ねえと
そうですね、
うん、そういう世界になるんですよ。
うんうん
うん、だからもう全てが答えだった。
はいはい、そうですね。
うん、でもこれはね考えてもどうしようもないと、
うんうん、
全て答えだったんですよねってまたなっちゃうんですよだったらってなっちゃうんですよ、
だったらもうどこまでも行きますね。
そう、全てが答えと言うんであればとかね、
うんうん、
まだその外にそういう理屈があって、
うんうん、
こねくり回さなきゃいけないんで、
はい、
これね、しんどいだって自分に嘘をつけないじゃないですか。
まあそうですよね、
うん、見えたふり分かったふりしても相変わらず苦しいわけでね。
うんうん、
うん、だからもう魔境時代私そうでしたね、これ。
ああ、なるほど。
うん、見えたふり分かったふりしてたんですけど、そんなふりをしてたこと自体が自分が分かんないから、
うんうんうん、
分かったと思ってるし見えてると思ってるから、
うんうん、
でも相変わらず苦しいんですよ。
はいはい、
うん、もう敵対してる人もいるしね、
うんうん、
あいつ間違ってると、
うんうん、
俺が正してやるみたいな。
はいはい、
まだそんなことやってるか、なんかおかしい、どっかおかしいんですよ。
それに 半年かかったいうやつですかね。
まあ早い方でしょうね。
早いんですよね。
うん、誰に指摘されたわけじゃなくて頭打ちまくって、
うんうん、
やっと目覚めていくわけですけども、うん、うん、だからこの観念浄化に出会ってなかったらやばかったでしょうね。
ああそうですね。
うん、そうだから内面に向き合うっていうことを忘れてしまうと、
うんうん、
すぐ足元すくわれるんでね。
はいはい。
うん、やっぱり良かったなーって、
うんうん、
えらい目に遭いましたけどよかったなと思いますね。
あ、もうそう、ガイドさんなしでやってきはったのが何よりもすごいですよね。
うん、で
も、さんはね、
逆に言うとね、だからガイドやれるんだと思うんですよ。う
ん、あ、そう、できるんですけどね。
そう。だから、うん、みんながハマる落とし穴全部ハマってるから。
全部ハマってね。
そう。だから言えるし、わかるし、
うんうん、
ハマってますよって見えるしね。
うんうん
うん。うん、だから、あ、行き場所かって言って、こう、なんていうかな、ガイドできるから。これね、もうスイス行って、もう例えばすごいお師匠さんみたいなのがいて、スイス行けてたんなら、
あ、なるほど、
ガイドできてないですね。
ああ、はいはい、分かりませんもんね、人のこと。
そうね、だから、えらい時間かかったし、えらい目だったけども、うん、まあ、今考えるとよかったかなと、
うんうん、
いうふうに思うわけなんですけども、
はい、
さて、まあ、リアルの話はこの辺にしまして、
うん、
じゃあ、現実とは何ぞやと、
はい、
いう話に入っていきたいと思うんですけども、
はい、
リアルは分からない。
うん、
現実はわかる、これはですね、まず現実というものがあってですね、先にあって、
はい、
それを理解するということではなくて、
うん、
わかるということがそのまま現実なんだと、
はいはい、
いうことを言いたいんですね。
うんうん
うん、そもそもわかるとかわかんないとか、
うん、
思うとか思わないとか、
はい、
感じる感じないって、これも全く個人的なもんじゃないですか。
ああ、そうですね。
そうですよね。これ個人的なものだということをまずここでね、
はい、
覚えておいていただきたいんですけど、例えば、
うん、
100万円の現金が目の前にあったとする、
はい、
A さんは、若くして起業し、
はい、
40歳で億万長者になりましたと、
うんうん、
でも事業に失敗し会社は倒産、
はいはい、
六本木ヒルズの自宅も売却、
うん、
6畳一間のアパート住まい、
はいはい、
で残った全財産が目の前の100万円だ、
うんうん、
ね、何十年も積み上げてきたものが泡のように消えてしまって、
はい、
もう生きる気力もない、
うん、
ね、叫びたりです、
はい、
この100万円がなくなったらもう死んでやろうと、
うんうん、
これが A さんの現実なんですね、
はいはい、
でこの A さんが住んでるアパートの隣の部屋には B さんが住んでおりまして、
はい、
B さんは A さんと同じ40歳、
うん、
のらりくらりと、
はいはい、
バイト生活、
うん、
まあ、その日暮らしですね、でもある時にね、このテレビを見ててね、
はい、
よし、世界中をこの目で見てやろう、
うん、
バックパッカーになって、
はいはい、
旅してやろうってね、
うんうん、
一大決心するんですね、
はい、
そしてコツコツコツコツ貯金をして、
うん、
やっと出来上がった旅行資金が目の前の100万円、
はい、
ね、もう達成感とね、
うんうん、
やっといけるぞっていうワクワク感でね、
うんうんうん、
まあ、これまでの人生で感じたことのない喜びを感じていると、
うんうん、
これが B さんの現実、
はいはい、
同じ年齢、
うん、
同じアパート、
はい、
全財産が同じ100万円、
うんうん、
でも現実は全く違うじゃないですか。
違いますね。
まさに天国と地獄ぐらい違う、
うんうん、
真逆です。
はい
ね、もし100万円に同じ価値がある、アパートが同じ価値である、
うんうん、
40歳同じ価値だったら、
うんうん、
ね、現実も同じような感じになってるはずなんですけども、
うんうん、
違うと、
はい、
これなんでやねんっていう話なんですけども、
うんうん、
まあ、ある方は最近離婚してね、
うんうん、
やっぱり独り身はいいよねと、
はいはい、
独身生活を大いに楽しんでいる、
うんうん、
ある方はなかなか結婚できない、ブラック寂しい独身生活、
はい、
ね、
うん、
同じ独身なのに、
うんうん、
名と案じゃないですか。
そうです ね、
ね、要するにもう現実っていうのは、
うん、
その人が何を感じ、
うん、
どう思うのか、
うんうん、
これが全てだってことですよね。
はいはい、
ここです。
はい、
だから外の世界全く関係ない。
うん、そうですね。
でしょ、
うんうん、
自分が何を感じ何を思うのかが現実ですから、
うんうん
うん、だから幸せなんてないってわかるでしょ。
そうですね。
どうなれば幸せってのはないんですよ。
うんうん、
その人が何を感じるかですよね、そこに、幸福感を感じるならその人は幸せだし、
うんうん
うん、でもその感っていうぐらいだから、
はいはい、
感じるっていうもの感情っていうのは刻々と変化するからね、
そうですね、
うん、そういう意味で幸せになるということはできませんよと、
うんうんうん、
そういうことをお伝えしてるわけでね、
はいはい、
うん、まあ、この辺がねはっきり分かるかどうかなんですよ。
なんか頭で分かりつつも腑に落ちてない感じありますもんね、
うん、
なんとなく分かってても、
そうね、だからそれを、うん、腑に落としていくにはどうしても実感と、
そうですよね、
これはもう外せないんですね、
うんうん、
うん、そうで、例えばその母を憎んでるんですっていう女性結構多いよね。
ああ、そうです、多いですね、
結構多い、びっくりするほど、憎んでる母親は、
うん、
でもこれは記憶の寄せ集め、
そうですよね、
ですよね、
うん、
実際に目の前にいるその人と、
うん、
その憎しみの対象である母は、
うん、
ね、これ重ね合わせて見てるだけなんですよ。
そうですよね、
ですよね、
亡くなってても憎んでますもんね。
そういうこと、そういうこと、
目の前におれへんかってもね。
そうじゃないね、だから目の前にいるその人とですね、
うん、
憎い母は別人だっていうことを言いたいわけですよ。
そうですよね、
重ねてるんです、自分でどう思いどう感じるのか、
うん、
でそれがその人の現実になっている。
ええ、
うん、ですから結局現実は、
うん、
思い込みの寄せ集めと
そうですね、
ね、一言で言えば思い込みの寄せ集めなんだということですね、うん、
はいはい、
ですから関連浄化をして、
うんうん、
現実が変わるっていうのは、
うん、
何を感じ何を思うのかが変わったから、
うんうん、
そういうことなんですよ。
そうですね、
うん、でもこれもね、浄化ワークで思い込みをどんどん手放して、先ほどまあ言いました通り実感しなければ腑に落ちない。
ああ、そうですね、
うん、なんぼ聞いてもわからないと、
上っ面の言葉だけ飛ばしてもね。
そうやね、だからね、このね、浄化の旅始めた頃っていうのはね、思い込みを手放せば、
うん、
人生が思い通りになるんじゃないかと、
はいはい、
勘違いしてる人が圧倒的に多い、
思ってましたね、
言ってる私もそうでしたから
そうですよね、
うん、だからみんなそうだと思ってもいいんじゃないかな。
願望実現のツールになってましたもんね。
そうやんね、
願望消失とか言いながら。
そう、だから先ほどの A さんだったら、
うん、
観念を手放せば、
ええ、
また六本木ヒルズに返り咲くんじゃないかと。
あ、そうですよね、
思っているのと一緒なんですね、
うんうんうん、
でたまにこう関連浄化をやってみては、
ええ、
何にも現実は変わらないんじゃないか
そうですよね、
と愚痴を言ってくると、
うんうん
うん、こういう A さん的な人が結構多いんですよ。
はいはい、
うん、相変わらず過去の栄光に執着してね、
うんうん、
ずるずる過去を引きずって生きている、
うんうん、
苦しい、どうにかしたい、どうにかしてください、と言いながら、
ええ、
全く過去を捨てる気はない
ね。え、まさに僕でしたね、それ
ね。
え、よく足立さんに注意されましたもんね。
そうやったかな、
まだようなろうとして
る。ああ、言うてた言うてた、
うん、
うん、だからね、もうね、楽をするためにもう一度億万長者に返り咲くしかないという苦しい現実を作っているのは、
うん、
一体誰なんやと。
はい、
もうここをもうなんとか、
うん、
しっかりと忘れずに。
そうですね、
ね、うん、もうね、自分が選択してるんだと、
うんうん、
ね、苦しい苦しいと言いながらやらない人っていうのは、
そうですね、
ね、思い通りにしたいという願望を手放すぐらいだったら、
うん、
このまま苦しんでた方がマシ。
もう64でそっちですよね。
その通り、
うん、
選んでる、
選んでますね。
でもね、これ無自覚の人が多いんですね。
そうですよね、
うん、選んでるなんて思ってないんですよ。
言われた方怒るかも分かりませんもんね。
そうそうそうそう、な、うん、何言うてんねんっていうね。
わざわざこんなしんどい子選ぶわけないでしょみたいな。
そうやね、うん、うん、せやけど選んでるんですね。
選んでるんですね、
うん、逆に言うと選んでるからこそ、
うん、
現実は変わっていくんですよ。
うんうん、
いいですか。だから自分が選んでる現実、苦しい現実を選んでるんだから、
うんうん、
じゃあそれ選ばなきゃいいって話をしてるわけですよ。
そうですよね、
選べるってことですよ。
だ、選んでることを自覚できたらいいですよね、まず。
そういうこと、まず自覚からスタート。
うん、
そこなんですよ、
ね、
うん、だからね、本当に苦しみから脱出したい。僕が40の頃っていうのは、
うん、
本当にもうパニック発作はたびたび起こってたし、
うん、
なんか仕事がやっと軌道に乗り出して上向きになっても、全く発作っていうのはなくならず、
はいはい、
もう苦しみっていうのが全く消える気配もなかったんですね、
うんうんうん、
だからもうこの浄化ワークと出会えた時に、
はい、
やりきれたっていうかな。
ああなるほど。
うん、あお金が入ってきた、よっしゃこれでええわって苦しみなくなったっていうわけにいかなかったんですね。
うん、根源的なものが何かあったんでしょうね。
うん、また落ちていく。
うんうん、
もう分かってるんですよ、40年間の中で。
はいはい、
上がれば下がるっていうのはなんとなく感覚的に分かってるんで、
うんうん、
今度下がったらもうあかんと思った。お金関係ない。
はいはい、
うん、騙すことはできない。
うんうんうん、
うん、これはもうやっぱり本質的な苦しみだったんで、
うんうん、
結構引っか抜かない限りはどうにもなかったならなかったんですね。
はいはい、
うん、だから今考えるとまあそれもありがたいなと思いますけども、その時はとてもそうは思えなかったですけどね。
そうですよね。
うん、そうなんですよ。だから
自分の人生を呪ったりしますよね。
そうやね、
うんうん、
でね、やっぱりその特に男性で家族がいたりすると、
うんうん、
特に自営業者で行くとやっぱりドーンと落ちて経営をなんとかしなきゃいけない。わかります、
うんうん、
ずっとそうなんで、
はい、
だからね、ただし浄化ワークをやったら、
うん、
仕事がうまくいくとか、売上が伸びるとか、副産が増えるとか、
はいはい、
副産物にそういうことがあるんですよ、確かに。
ああ副産物としてね。
もう副産物なんですね。
ここ重要ですね。
うん、それ目的にしている限り分別心っていうのが落ちきらないから、
うんうんうん、
実はその副産物が生まれることもないんですよ。
はいはい。
だからスタート地点はもうその分別心を落としていく、苦しみのその根っこにあるものを引っこ抜いていくってことをやんなきゃいけない。
うんうんうん。
だから願望実現のために浄化ワークをしている限り、抜けないんですよね。
そうですね。
うん、だからね、これ何回も言うんですけども。
うん、
だから一回そういう時はもう極端な話、浄化ワークをやめていただいて、
はい、
経営に専念してください。
ああなるほど、そうですね、うん、
でちょっと落ち着きましょうよ。
はいはい、
うん、もうだって今月末がもう苦しい、倒産だ不当たりだって言ってるのに、
うんうん、
ワークやってる場合じゃないじゃないですか。
確かにね、
うん、だからまずそれをなんとかしよう、
うんうん、
で、ちょっと上向きにしましょうよ。
はいはい、
うん、あやっていけるなんとかっていうところに目処をつけて、
うんうん、
でやりましょうよ。
そうですね、
僕もそうだったんで。
あ、そうでしたか。
そうなんだって、スタッフに任せる余裕ができたんでね。
あ、はいはい、
それでアパートにこもってずっとやってたんで、
うんうんうん
うん、だってそれは家族に送る給料も持たずに浄化ワークやるのかにいかなくて。うん、だから一応それをなんとかしてからのワークの旅の始まりっていうかな、
うんうんうんうん、
だから本当に落ち着いてからやってもいいと思いますね。
あ、そうですね、
うん、だからそのね、やっぱり願望実現でやりだしてうまいこといかないから、うん、浄化が効かないっていう感じでやめてしまうのはやっぱりもったいないんでね。
あ、そうですよね、
うん、ぜひね、やりきってもうスカッとしてね、
うんうん、
あ、もう終わっちゃったみたいなね、
はい、
ところにまで来ていただきたいんで、
はい、
自我が作り出す苦しみから抜け出したい、
うん、
もう正解探しの旅から解放されたい、
はいはい、
残りの人生をお気楽に生きたいっていう方はね、
うんうん、
心底真剣に考えている方はね、いけますんでですね、
はい、
うん、ただしまずこの世界の本質は、
うん、
も
う
考えてもわからないということをまず受け入れてください。
はい、
ね、もうすっかり諦めましょう、
うんうん、
で、日々自分と向き合ってですね、
はい、
淡々と浄化していくと、
はい、
ね、結局のところやるしかないんでございます。はい、だったら頭を放り投げて、
うん、
ね、ボーリングの球のように、
はい、
もう転がしちゃってですね、
うんうん、
淡々とやっていく方が断然早いんですね。
はい、
はい、やればやるだけ、幻想の霧がどんどん晴れていく、
はい、
うっすらうっすらリアルな世界が見えてくる、
うんうん、
ね、必ずやればやるほどっていうのはこれもう特別な人が見えるんじゃないんですね。
そうですね、
うん、淡々とやれる人が特別だって言ってもいいかな、
うんうんうん
うん、なかなかいないんでね、うん、だから、まるっきりスペシャルなものはいらないです。
はいはい、
うん、頭掘り投げてやれる人は必ず見れると言ってもいいと思います。
うん、うん、
やればわかる、やれば変わる観念浄化、
はい、
ゆっくりゆっくり変わっていく風景を楽しみながら、
はい、
ね、無理なくゆっくりと歩いていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。